本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第13章28節から37節。聖書は後ろの方、新約聖書の95ページになります。マルコの福音書第13章28節。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい。目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出がけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。本日はこの箇所より、あなたに与えられた権威をと題してメッセージをお願いします。
今日のメッセージのタイトルをお聞きになってどのように思われたでしょうか。自分に権威が与えられているんだろうか。教会の指導者には権威を与えられているかもしれないけど、自分に権威を与えられているんだろうかというふうに思いになった方いらっしゃるかもしれないけれども、イエス様おっしゃってるんです。あなた方お一人お一人すべてに権威が与えられていると、おっしゃっています。それはどういう権威か、そのことについて一緒に学びたいと思います。自分は今仕事してない、病気であるという人もいるかもしれない。そういう人たちはじゃあ自分に与えられた権威とは何なんだろうかと思うかもしれない。だけどあなたに権威が与えられているのです。そのことを今日知って、そしてその権威に生きるものとなって、私たちみんな今日ここから帰っていきたいと思います。今日今司会者に読んでもらったこの歌詞はイエス様の遺言とも言うべきところであります。イエス様が十字架にかけられるために引き渡されるその前の日に、弟子のペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてアンデレに、この4人に語られたものでありますけれども、ここで今この聖書にの箇所に書いてあったように、最後にですね、イエス様がおっしゃっています。私があなた方に話している言葉は全ての人に言っているのだと。つまりその4人だけに語られたのではなくて、私たち一人一人に語られているのだということを私たちは今日心に覚えましょう。イエス様はここで何ておっしゃってるかというと、私はこれから十字架にかけられるけれどもよみがえる、そしてもう一度この地にやってくるとおっしゃっているのです。もう一度この地にやってくる。 そしてこれは先週学んだことでありますけれども、イエス・キリストがもう一度やって来られる前に大苦難、大困難の時代がやってくる。しかしそれは終わりではない。その困難な時代、苦難の時代というのは終わりではない。その後にイエス・キリストはもう一度やって来られ、その後世の終わりが来るとおっしゃっています。そのイエス様がもう一度やってくる時ですね、それはイエス様がご自身が選んだ選びの民を集める時だというふうにおっしゃっていますけれども、それはキリストの選びの民にとっては希望の時であります。希望の時だというんです。だから世の終わりが来るとイエス様おっしゃるけれども、それは私たちイエス様に選ばれた者にとってはそれは希望の時だ、イエス様が集めてくださる時だと言っている。じゃあその時を私たちはどういうふうに、その時にですね、どういうふうに備えたらいいのかというと、まあ日本語ではですね、家宝は寝て待てというふうに言うわけですけれども、寝て待てばいいのかというと、イエス様はそうおっしゃってない。目覚めていよと、寝てるなというふうにおっしゃったわけですね。まあもちろんそれは物理的に眠るなというふうなことをおっしゃってるわけではないわけです。家宝は寝て待てではない。起きて待て、目を覚まして待っていろというふうにおっしゃった。34節からこのように言われています。それはちょうど旅に立つ人が出がけに、しもべたちにはそれぞれ責任、仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。これ正確に訳すとですね、こうなります。主人がしもべたちに権威を与えなんです。権威を与え、イグゾーシアっていう権威という言葉が使われている。権威を与え、一人一人にその主人の働きを与えるというのが本来の意味ですね。だからあなたにはこの仕事、あなたの仕事よ、あなたにはこの仕事よ、責任持ってやれよっていうふうな意味ではちょっと違う。私の権威をあなたに与える、私の仕事をなせ、私の権威をあなたに与える、私の仕事をしろというふうにおっしゃった。こういうことです。これはマタイの福音書であれば、それはタラントという言葉で表されていることでもある、まあ、そのように理解していいと思います。私の権威をあなたに与える、私の働きをしろ、私の権をあなたに与える、私の権、私の仕事をしなさい、私の権をあなたに与える、私の働きをしなさいと、一人一人に私の権をあなたに与える、私の働きをしなさいとおっしゃってるわけです。一人一人に、いいですか、主人がそのしもべたちに権を与え、一人一人にその主人の働きを与えてという、そのようにこう書いてあるわけです。だからこれは牧師とか伝道者とかそういう人たちだけに言われたんじゃないんです。なんでか、さっき言ったように、私があなた方に話していることは全ての人に言っているのだとイエス様おっしゃってる。だからあなたに言われているのです。あなたに言われているのです。ではですね、つまりどういうことかって言ったら、この主人ってのは誰かって言ったらイエス様のことです、ね、イエス様のこの地における働きは終わっていないのです。終わっていないから、しもべたちに権威を与えて私の働きをしろとおっしゃってる。じゃあどうして、どうして主人は働きが終わってないのに旅に出ちゃうでしょうか。どうしてですか。主人が自分でやればいいじゃないですか。自分の働きはまだ終わってないんだったら、主人自分でやればいいじゃないですか。そんな私にさせないでって思いません。 それはしもべたちに主人自身の働きを行わせるためなんです。つまりしもべたち一人一人を小さなキリストとして用いる、そのことによって神の国をこの地に満たすというのがイエス様の、神様のお心なんです。いいですか。イエス様は神の国をこの地に満たすために来られたんです。イエス様が神の国を満たすために全てのことをなさったわけではないんです。神の国をこの地に満たすためにイエス様に従うしもべたちが小さなキリストとしてこの地に生きていくために生きていって、それによって神の国をこの地に満たす、それが悪霊に対する勝利、サタンに対する勝利であるのです。先週申し上げました、イエス様は人の子アダムの子とベン・アダム、アダムの子と自分のことをおっしゃってる。でベン・アダム、悪魔にサタンにそそのかされて騙されて罪を犯してしまった人間の勝利は人間によってしか回復することはできないんです。初めからサタンは、悪魔は神様の敵じゃないんです。もう初めから勝負は決まってる。悪魔を打ち倒すためには人間がこれに勝たなければいけなかった。そのためにイエス様は人としてやってこられたんです。それがベン・アダム、アダムの子です。でイエス様はイエス様に従う弟子たちに、あなたたちも小さなキリストとして一人のベン・アダムとして生きよということをおっしゃって、そのために私ね、素手で戦えっておっしゃってるんじゃないんです。私の権威を与えるっておっしゃってる。私の権威を与える。このスライドは何度もご紹介していますけれども、もう一つ説明します。天地創造の時には、天地創造の時には天と地はつながっていた、自由な交流があった。ところが悪魔にそそのかされてですね、人は罪を犯した。それによって天と地が断絶してしまった。イエス様やってこられてですね、そして神の国をこの地にもう一度もたらすためにイエス様やってこられた。そしてイエス様は、でもイエス様が いらっしゃった時はイエス様が物理的にいるところにしか神の国をもたらすことはできなかった。当然です。一人の人間としてやってこられたわけですから。イエス様は十字架にかかってよみがえり、罪のあがないをなした後に天に帰られました。でその後一人一人のしもべたちが中心となって集まる教会、それをそこに神の国を満たしていく、それはこれは教会の働きですけれども、そこにイエス様の弟子たちがいるのです。でイエス様の弟子たちが、私たち一人一人がこの働きのためにイエス様を集めてくださって選んでくださっているわけです。 そしてイエス様が再びやってこられるときにですね、天と地が再び一つになる。これをこのために私たちは召された、選ばれたのであります。イエス様おっしゃった、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私たち一人一人を小さなキリストとする、イエス様が愛されたように互いに愛し合うことによってしかそれは成し得ないことであります。でイエス様おっしゃって、だから目を覚ましてなさいと。目を覚ましているってどういうことでしょうか。 この次の日ですね、この今イエス様が語られている次の日に最後の晩餐があって、その後にゲッセマネにイエス様はお祈りに行かれるわけですけれども、そこでペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人だけ連れて、そして祈あの 奥の方に祈りに帰った時に、目を覚まして祈っていなさいっていうふうにおっしゃいましたね。目を覚まして祈っていなさいとおっしゃった。で、眠ってしまった弟子たちのところに誘惑に引き込まれないように、まあ、日本語の訳で誘惑に陥らないようにっていうふうに訳されてますけど、まあ、引き込まれないように、誘惑に引き込まれないように目を覚まして祈っていいよというふうにおっしゃった。だから目を覚ましているというのは、誘惑に引き込まれないように祈り続けること、まず第一。目を覚ましているということは祈ることなんです。目を覚ましているということは祈ることなんです。まず第一に祈ること、祈っていること、祈り続けようっていうふうにおっしゃった。あ、今日一回お祈りしたから OK っていうんじゃないんです。祈り続けようっておっしゃった。私ね、ちょっと反省することあるんです。で、祈り続けるって、その朝から晩までずっと祈ってたら生活できないですよね。朝起きてずっと祈り始めて、夜寝るまでずっと祈ってたら生活できない。じゃあどうすればいいんですかっていうふうに言われることがあるわけですけれども、瞬きです。目には涙が満ちてますね。で、瞬きすることによって目に潤いが定期的にいつも与えられると同じように、祈り続けるっていうのは瞬きするようにちょっとした時間の隙間祈るということ。で、私が反省しなきゃいけないのは、私はスマホをするようになってですね、Facebook を始めました。そしてもう気がついたら見てるんですね。気がついたらスマホパッと見てる。あ、Facebook なんか書いてるかな。もう食事中でも見たくなる。これがもし祈りだったら、どうでしょう。神様の御思いはもっと私の周りで起こってるんじゃないかと思います。本当に申し訳ないと思います。スマホをパッと見る時間があるということは、そこに祈る時間があるということなんです。もちろんチロッと見るだけだから2秒とか3秒ですよ。なんか誰か言ってるかなと思ってチラッと見るだけですから2秒3秒。でもその2秒3秒の時、天のお父様、この兄弟と今共にいてくださいというのも2秒3秒じゃないですか。天のお父様、この姉妹と今共にいてください、支えてくださいと祈る。それが絶えず祈るということだと思います。私ちょっと今日から心入れ替えなきゃいけないなというふうに思ってます。まああんまり気を張り詰めて生きてると、そのうちこう金属疲労を起こしてポキッとかって折れちゃいますので、あんまり自分を追い詰めてはいけないんです。だけどそういうような気持ちで生活をしていくということは大切だなというふうに思うんですね。で、なんで誘惑に引き込まれないように祈り続けなきゃいけないかというと、そこにサタン、誘惑というのはサタンが誘惑するわけですけれども、高慢に陥らせたり罪を犯させたりするわけです。で、それは傲慢や罪ってのは何かというと、キリストを否定することになる。これはもうもう少し後にお話しすることになるんですけども、結局ペテロたちはですね、誘惑に引き込まれないように祈り続けようって言われたけども寝ちゃうんですよね。もうぐっすり寝てしまう。 どういう時に寝てしまっていたかって言ったら、イエス様が一番苦しんでいた時、イエス様が弟子たちの祈りが必要だった時、弟子たちの祈りの応援が必要だったんです。イエス様、そういうこと考えたことありますか？イエス様は弟子たちの祈りの応援を必要としてたんです。だから目を覚まして祈っていいよとおっしゃったんです。私と共に祈れとおっしゃったんです。だけどその時に彼らは寝てしまう。サタンが引き込んだんです、眠りの中に。そして彼らはキリストを否定することになっていく。サタンの誘惑は私たちを祈れなくする。だから私たちはいつも目を覚まして祈っていようというイエス様の声に耳を傾けながら祈り続ける必要があります。でもう一つはですね、その誘惑に引き込まれないために祈るということと、もう一つは生徒たちのために心を尽くして祈り続けようというふうに言われている。これはエペソビテの手紙6章18節からですけれども、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈れと言われている。でパウロ自身も私のために祈ってほしいというふうに言ってるんです。また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のために祈ってください。私は鎖につながれていて、福音のために大使の働きをしています。この時パウロは牢屋に入れられたんです。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるよう祈ってください。だから皆さん、どうぞ私のために祈っていただきたいと思います。岩本絵の具が誘惑に引き込まれないようにしてくださいと祈っていただきたいと思います。岩本絵の具がいつもしもべ仲間のために祈る人間となることができるようにしてくださいと祈っていただきたいと思います。そんなこと祈ってもらわなくてもやれよって思うかもしれないけど、祈りが必要なんです。祈りが必要なんです。あなたの祈りが必要です。祈ってください。いつも祈ってください。お願いします。マザーテレサという非常に大きな働きをした人がいます。この人は祈りのパートナーがいたと自分で語っています。で、その祈りのパートナーというのは障害者の人でした。そしてずっと寝たきりの生活をしている人でありました。でもマザーテレサはどんなことでも彼女に相談し、困ったことがあったらいつも連絡をして、電話をして、そしてこのことについて祈ってほしいと言って彼女に祈ってもらってたといいます。そしてその友人も、自分自身は障害者で寝たきりの生活をしていましたけれども、自分はマザーテレサと一緒に働きをしているという自覚を持っていたというんです。素晴らしいと思います。時々ね、私は障害もあるし、人に助けてもらわなければ生きていくことはできない、何もできない、私は何もできません、何かできるんだったら自分には何か価値があるかもしれないけれども、自分には何もできない、自分には価値はないという人がいます。でもそうではありません。祈れるんです。祈ることができるんです。自分のために祈るだけじゃなく、人のために祈ることができるんです。私のために祈っていただくことができるんです。そして私のために祈る祈りが、そしてそのことによって成し遂げられていく技があるならば、それがあなたの技なんです。そしてマザーテレサ言ってますけれども、マザーテレサ自身、この働き、自分の働きはこの友人と私の共同の 働きであると言っています。そのことをぜひ覚えていただきたい。だから生徒のために、生徒仲間、しもべ仲間のために心を尽くして祈り続けてほしいというふうにパウロが言うのは、祈りの中において一つの働きの中に召されているということであるのです。イザヤ書の41章9節、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。なぜ神様はしもべを選ぶんでしょうか。どうしてですか。神様はしもべを必要としているんです。神様はあなたを必要としているんです。あなたの祈りを必要としているんです。神様は、もう一度言います、神様はあなたの祈りを必要としているんです。なぜか、あなたの祈りによって神の国がこの地に満たされていくからです。あなたの祈りが必要とされている。そのことをぜひ今日覚えて帰っていただきたいと思います。私も若い時、小さい時からクリスチャン家庭で育ちましたけれども、大学生の時に信仰が分からなくなって、神様分からなくなって信仰を否定して、そして絶望の中に落ちていた時がありました。病気にもなっていました。その時に私のために祈り続けてくれた人がいたんです。その人の愛とその人の祈りがなかったら、私は絶対に神様のところに帰ることはできなかったんです。また私が病気で倒れていた時に、私の上に手を置いて祈ってくれた人がいたんです。その人の祈りがあったから、私は聖霊を注がれて立ち上がることができたんです。それは私が必要としていた祈りでありましたけれども、その祈りは私だけが必要としていたんじゃなくて、神様が必要としていた祈りだったんです。今自分は何もできないと思っている人いるかもしれないけど、祈ってください。どうぞ私のために祈ってください。あなたの祈りによって神の国がこの地に満たされていくんです。岩本遠野が誘惑に引き込まれないようにしてくださいって祈ってください。お願いします。イザヤ書42章、見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの。これはイエス様のことです。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に抗議、神の国をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。神の国をこの地にもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。地の果て、島々、地の果てもその教えを待ち望む。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。何度もお話しているので皆さんも覚えていらっしゃると思います。傷んだ足というのは、傷がついたパピルスのことです。それはもう家具を作るためには役に立ちませんから、家具作りの職人たちは傷のついた足を見たら、それを見つけたらそれをですね、折って捨てていました。 またくすぶる灯芯、ろうそくの最後の燃えかすの芯のことです。役に立たないもの、もう人が捨てるものです。しかし彼、イエス様はそのような傷んだ足を折ることもなく、くすぶる灯芯を消すこともなく、まことをもってそれらの人たちを用いて神の国をこの地にもたらすとおっしゃっている。彼らの祈りをイエス様は必要としているんです。あなたの祈りを必要としている。祈りは愛です。祈りは愛です。なぜ母親が子供のためにずっと祈り続けるのか。子供を愛しているからです。弱った親がいたら子供は親のために祈り続けます。なぜですか。愛しているからです。それと同じように主が選んでくださって集めてくださった私たち一人一人、お互いのために祈り続けたい。そのためにはお互いの間の愛、これが祈りの力となります。どうぞ今日皆さん、今日来てない方もいらっしゃる、今日来ていらっしゃる方もいらっしゃいます、今週週間この人のために祈ろうと、誰か一人でいいから、全ての人について祈ることができたらそれは素晴らしいですけども、誰か一人でいいから私はこの人のために一週間祈り続けようと今日心に決めて帰っていただきたいと思います。そして何かをしている2秒3秒の時間の隙間に、神様よ、今この姉妹と共にいて支えてください。神様、今この兄弟と共にいて支えてくださいと祈っていただきたい。私も祈りたいと思います。そのようにして祈ることを通して私たちの中に神様の愛が満たされていきます。そして祈りはさらに大きな祈りとなっていくでしょう。神様はこうやってこの地に神の国を作っていこうとしておられます。出ませんね、お祈りをしましょう。天皇とおさま、私のために祈る人を起こしてくださったことを感謝いたします。私を愛して祈ってくれたから、私はあなたに出会うことができました。私のために祈ってくれたから、くれた人がいたから、私は聖霊を受けることができました。私もあなたが愛しておられるお一人お一人のために祈るものとなれますよう、私の心を作り変えてください。またどうぞお一人お一人が本当に祈りの中に生きていくことができるように、愛を注ぎ、祈りの霊を注いで、聖霊を注いでお導きください。尊いイエス様の御名によってお祈りします。